ヨハネ福音書をずっと読んでおりますけれども、まあ、今日のこの17章からまた新しいところに入りまして、17章の1節にイエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた、父よ時が来ました、こう書かれております。ずっと前のところ、ヨハネ福音書の13章を見ますと、この最後の説教が始まるね、そのところが書かれておりまして、13章の1節を見ますと、さて水越し祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。そしてイエス様が弟子たちの足を洗うという大変有名なことをイエス様はまなさるわけなんです。そしてその後ずっとイエス様の説教が続いてきたわけであります。この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟った。でもうこよなく弟子たちを愛したと、そのこよなく愛しました、その一つが足を洗うことであり、それから弟子たちに語りかけることであったわけなんです。そして弟子たちに語るべきことは語ったと。それで今度はこの弟子の方を向いてではなくて、天を仰いでとありますから、天に向かって父に向かって、祈られたのであります。これが天を仰いでということでありまして、まあ、私たちはいつもお祈りするときに手を組んで、頭を傾けてそしてお祈りするってことがあるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、考えてみますと、天にいらっしゃるのは親しい父でありまして、イエス・キリストを私たちに送ってくださって、そして私たちを救ってくださった方でありますからね、まあ、晴れ晴れとこう天を仰いでそして祈るということが、まあ、あってもいいんじゃないかなと、こういうふうに思います。また礼拝の時に必ず長老がこの高台に立って祈りますよね。あれは個人の祈りをしているのではなくて、もう天と、ね、全ての人々の間に立って、全ての人々のために祈る祈りでもあるんですよね。そう考えると、まあ形はどうあれ、やっぱり天におられる父なる神様に、まあ、堂々と語りかけている、祈っている、また取りなしをしていると、そういう非常に大切なお祈りであります。でそう思って皆様もですね、司会者と共に天を仰いでそのお祈りに加わっていただきたいと思います。天を仰いでイエス様は祈ったのであります。父よ時が来ました、ね、ああ自分の時が来たなってことははっきりとイエス様は知っていらっしゃるんです。でそれで弟子たちの足を洗われたんですけれども、今日のところは父よ時が来ましたとはっきりとイエス様はご自分からお語りになったのであります。何かというと、いわばですね、父よもう準備万端整いましたと、そういうことではないかと思うんです。こよなく弟子たちを愛し抜いた、で語ることは語った、特に去っていくけれども私が去っていくことはあなた方のためになるんだ、助け主が送られるからなと、こういうふうに語り、要は教会はあなた方を迫害するけれども私はすでに世に勝っているんだと、こうはっきりと宣言をなさって、で語るべきことは語ったと。父よもう準備万端整いましたと、時が来ましたと、こう語りかけたのであります。そしてあなたの子が、これはイエス様ご自分のことでありますけれども、父よあなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。 あなたの栄光を表す。それから子に栄光を与えてください。栄光、栄えある光、輝かしいというふうに言ってもいいと思いますけども、神の栄光、父の栄光、輝かしさ、分かってるのでこう分からないところがありますね。で、神の輝き、栄光とは何かと言いますと、神が神たるねところなんだと思うんです。で、それは何かと言いますと、イエス様はこう十字架で死ぬこと、これこそやっぱり神の栄光のわけなんです。そして、まあ、復活が続きますけれども、十字架の出来事が成就するように、父が願った通りに、私がこれから受けようとするその出来事がその通りに実現しますようにと、こうイエス様は祈ってるわけなんです。時が来ました、準備万端整いました、ぜひこれを成就させてくださいと、そういうことであります。この間新聞見ていましたら、40億光年先から届いた断末魔、ニュートリノを観測したって、こういうニュースが新聞に載ってました。40億光年先、光で40億年前に起こった出来事が今こうここへ届いたっていうんですね。40億光年先という極めて遠い銀河から飛来してきた素粒子ニュートリノの観測に千葉大などの12カ国の国際研究チームが成功した。遠いところにある超巨大なブラックホール、それが星やガス、これがブラックホールに飲み込まれる際に出た断末魔なんだそうです。で、ブラックホールに星やガスなどが飲み込まれる際、一部が急激に加速されて光やニュートリノを放つことがある。まあ、私にも分からないところがたくさんありますけれども、その光が起こってニュートリノが出て、それが40億光年経って今届いて、それをカッとキャッチしたというわけなんです。いくら遠くで、大変な輝きが、ね、起こったとしても、あるいはいくつもそういうことがあるんでしょうけれども、まあ、私たちにはよくわからないわけです。で、走った時に初めて、ああそうかとこうやってびっくりするわけなんです。で、神様の栄光、父なる神様の栄光と言いましても、遠い遠いところで、私たちが知らないところで、どんなに輝いてもですね、それは私たちには届かないんですよね。ですから、神の栄光を表す。ね、ニコが表す。父なる神様の栄光が分かるようにということはですね、私たちに分かるようにということなんですね。私たちが直接的にはこの弟子たちが、ね、私の起こることを見て、ここに神の神たる姿があると、輝かしさがあるんだ、これこそ神そのものなんだと、こうやって私たちに神が迫ってきているんだということを弟子たちが分かるようにと、ということなのであります。それが十字架の出来事なのであります。ですから私たちは十字架の出来事を見て悲しみますけれどもね、イエス様が十字架におかかりになったんだ、それも私たちのためにおかかりになったんだ、本当に痛ましいことであって、本当は私たちが実はあそこにかからなければならないはずなのにと言って悲しむこともあります。それも本当ですけれども、ああしかしだから私たちは 神様によってイエス・キリストのあの苦難によって救われたんだと本当に感謝をして十字架を仰ぎ見て、こういう言い方ありますけれども、仰ぎ見て喜ぶのであります。感謝をするのであります。神様を称えるのであります。というこのことがはっきりと起こるように、実現するようにとイエス様は父なる神様に祈っておられるのであります。実は私たちのよく使っております小距離問答、ウェストミンスター小距離問答のこの整理の仕方によりますと、ね、イエス様のへりくだり、神の御子のへりくだりということについて問いの27問に書いてありまして、キリストのへりくだり、これはどの点にありましたか。答え、キリストのへりくだりは次の点にありました。キリストが生まれられたこと、イエス・キリストがマリアから生まれたこと、これそのものがへりくだりなんだと。ここからへりくだりが始まって、それも低い状態であられたこと、律法のもとに置かれ、この世の悲惨と神の怒りと十字架の呪いと死を忍ばれたこと、十字架の死と呪いと本当にイエス様がお受けになって耐え忍んだこと、これはキリストのへりくだりだとこう書いてあるわけなんです。これは ある点から言いますとその通りなんですけれども、ヨハネ福音書は実は十字架の出来事というのは最も輝かしい、ね、神の栄光、御子の救い主としての栄光が輝く時だとこういうふうに考えているわけなんです。でもう一つ、この小距離問答の始まりは、ね、キリストが生まれたこと、これはへりくだりの始まりだとこういうふうに書いてあるんですけれども、ヨハネ福音書そのものはですね、そういう書き方というのはしていないんです。ヨハネによる福音書の一章14節でありますけれども、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていった、こう書いてあるんです。ヨハネ福音書の一章の14節、大変有名なところでありますけれども、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、御子がイエス・キリストとしてマリアからお生まれになった。で、私たちは直接ギャーって生まれたイエス様を見てるわけじゃありませんけれども、聖書を読んで、ああイエス様がマリアから生まれたんだなとこう思い起こすときに、そこにヨハネ福音書は神様の栄光があるんだと、栄光がそこに現れているんだとこう書いてるわけなんです。それは父の独り子の栄光であって恵みと真理とに満ちていた。小距離問答は神様がその姿を捨てて、栄光を捨てて救い主として人となって十字架の苦しみに忍ばれたということは、キリストがへりくだったお姿なんだとこう書きまして、それも本当ですけれども、ヨハネ福音書はこの人となったことそのものに神の栄光がある、十字架にこそ神の御子の栄光そのものがあるんだとこう教えてるわけなんです。まあ、私たちも赤ちゃんが生まれますと本当に嬉しくなりますね。少し前ある教会の牧師翔平に私関わったことがありまして、その時それほど経済状態は良くないと、だけども牧師の家庭には3人の子供がいると、その子供を教会がそのための給料を出すのはちょっと経済的にって、こういうふうにおっしゃった方もいらっしゃったんですね、翔平院の中で。 ね、私が、まあ、けれども子供がいるっていうのは違いますよ、子供の声がするっていうのはその教会の将来そのものを表してますから、ね、子供がいるっていうのは本当に嬉しいことですよ教会にとっては、ってこういうふうに言ったんです。で実際に子供を連れて牧師が来まして、その方はやっぱり先生のおっしゃる通りで子供の声がするってのはいいですねというふうにおっしゃったんです。子供はまあ将来そのものですよ、命そのものです。で神の御子が十字架で死ぬために人となったっていう点からしますと、本当に、私たちを救うために御子がへり下ってくださったことではあるんですけれども、私たちはああそうやって神様が神様としての愛を私たちに示して、イエス様として私たちにこの赤子として私たちに迫ってきていらっしゃるんだということが分かったときには、ああ本当に神の救いが始まったんだなと、この誕生そのものに神の輝かしさを私たちは見るわけなんですよ。そしてイエス様はその完成として十字架にかかる。時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください、こう祈ったのであります。よく神様の、ね、栄光が、神様の最も神様らしいところが本当に皆様が知って、喜んで神様を讃えるという時に神様の栄光が私たちにおいては輝くわけであります。二節でありますけれども、あなたは子に、これイエス様ご自身ですね、すべての人を支配する権能をお与えになりました。十字架の出来事とは何かと言いますと、すべての人を支配する権能と言いますのは、説明するとちょっと難しくなりますけれども、権限とその力ですよ、実行する力、実行力、これを与えてくださいました。イエス様、私たち人との関係ではどういう方ですかと言いますと、神であり人であるお方でありますけれども、全く人であります。で全く人としてイエス様は父なる神様の前に立っていらっしゃるわけなんです。あるいは父なる神様の前で私たちの代表として十字架におかかりになるわけなんですよ。そう考えますと全人類のやっぱり代表なんですよね、イエス様は。全人類の代表として父なる神の前に立ってこの苦しみをお受けになるわけなんです。で今はここでは十字架におかかりになるのでありますけれども、マタイ福音書を見ますと、マタイ福音書の25章、新約聖書の50ページでありますけれども、マタイ福音書の25章の31節以下を見ますと、これも大変有名な、イエス様がもう一度いらっしゃる時の姿を描いているところでありますが、マタイ福音書の25章の31節、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく、そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そして王は右側にいる人たちにこう言う、さあ私の父に約束された人たち、天地創造の時から お前たちの前に用意されている国を受け継ぎなさい。で、41節に飛びますからけれども、それから王は左側にいる人たちにも言う、呪われた者ども、私から離れ、うんぬんとこう続くわけなんですね。なぜイエス様にこの権能が与えられたのかと言いますと、人類に対する罪の裁きをイエス様がお受けになったからなんですよ。そうやって全人類の代表としてそこでご自身を捧げたからなんですよね。そして復活なさって永遠の命をご自身のものとなさいました。という点で言いますと、全人類の代表として神の前に立って、ね、全ての民を救う権限が、権能がイエス・キリストに与えられているのであります。与えられたのであります。いつですかというと、それはやっぱり十字架の出来事、あれが実現した時です。それゆえ私たちは、イエス様が天にいらっしゃるんだということの意味をよくよく考える必要がありまして、このイエス様を私たちは知って信じて従うものとなっているということの本当の意味をですね、ぜひ知っていただきたい、そう思うのであります。すべての人を支配する権能をお与えになりました。これが一つで、その次に2節でありますけれども、後半17章の2節、そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。すべての人を支配する権能とともにですね、あるいはそれゆえに、ね、父から委ねられたすべての人に永遠の命を与える、それも私に委ねられているんです、それを私がすることができるんです、とこういうふうにイエス様はおっしゃっているのであります。で、私たちは十字架にかけられたイエス・キリストを救い主とこう信じて受け入れるときに、ああもう本当にイエス様によって救われたんだから大丈夫だと、本当に永遠の命に生きるものになったんだからもう大丈夫だ、私がイエス様をぐっと掴んだんじゃなくて、イエス様が私を愛して私を握ってくださったんだから、それはもう大丈夫だ、自分の手は力がなくて、弱々しいけれども、イエス様が私たちをぐっと握ってくださったその力はそりゃ絶大だと、なんといっても死んで復活なさって、で私たちにとって本当に最後にして最大の敵である死をもう克服なさって、命をねご自分の手に握っていらっしゃるお方でありますから、その手で私たちは掴まれているんだからもう大丈夫だと、本当に安心をすることができるのであります。子はあなたから父から委ねられた人すべてに、一人残らず永遠の命を与えることができるとおっしゃったのであります。じゃあその永遠の命は何ですかということでありますが、3節でこう書いております。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。父と御子、父とイエス・キリストを知ること、この知るというのは頭の中にこう詰め込むと、まあ、私たち知るというともう詰め込み教育、詰め込み教育って言われてね、それがいいとか悪いとかってよく、議論されたりしますけれども、頭の中に詰め込んで知識を蓄えてという意味の知るということではありません。 聖書の中でアダムがエヴァを知ったとして子供が生まれると創世記に書かれておりますけども、その意味での知るということでありまして、人格的に知るということなんです。人格的に知るわけ、信頼を持って、知る、信頼し合う関係に入っていくということです。でそれを私たちは礼拝というふうに言うわけなんですよね。神を神として知る、どういうことかというと、私たちが本当に神様を心から礼拝すること、それそのものであります。で皆様ご自分の今のねお気持ちといいますか、精神状態といいますか、自分の心の在り方ということを考えてみますと、いつも言うことですけども、まあ両親を全部開け放して礼拝してるはずですよ。なんかこうこの神様本当かな、どうかな、まあ求道者はそうか分かりませんけれども、信じた方にとっては心を開いて語るんです、説教する、賛美歌を歌うんですよね。心を開いて、祈るわけです。で心を開いて聖書を聞くと、で説教も聞くわけなんです。あの牧師の言うことはいつも半分ほら吹いてるからっていうふうに猜疑心を持って礼拝が成り立ってことは決してないんですよね。礼拝するってことは自分の心を開いてですね、心から神様を褒めたたえるってこと、それが礼拝ですよ。でという意味で、神様を知るということなのであります。でそれそのものがという意味での礼拝が成り立つこと、そういう意味で神様を知るということが実は命そのものだとイエス様はおっしゃっているのであります。命っていうのはこれですよってパッとこう手のひらに乗せて見せるってことはできませんよね。私たち人間であれば呼吸してるとか脈を打ってるとか、わんわんわんわん話しててうるさいって、それはうるさいけども生きてるっていう証拠ですよ。で永遠の命があるってことの印は何ですかって言いますと、イエスキリストを知ってイエスキリストを救い主として信じて心から礼拝を捧げると、それが命に生きているということの一番確かな印であります。それで皆さん一緒に礼拝しようじゃありませんか。一緒にイエスキリストを信じて生きているということを喜び楽しもうじゃありませんかっていうのが、まあ、日曜日のこの公的な礼拝であります。一人静かに、ああイエス様によって永遠の命に生きているんだってことを確認するのは、まあ、個々人のですね、個別の家庭での礼拝であります。聖書を読むとき祈るときであります。4節でありますけれども、私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。出来事としてはこれから十字架にかかるわけなんですけれども、イエス様のこの時のお気持ちからすると、実はもうことは始まっており、ことは成就したのと同じであるわけなんです。また私たちがここを読む時にはもう十字架の出来事というのをよく知ってますからね。本当にイエス様は父から死なさいよって言われた救いの技を全部成し遂げていらっしゃるんだと。で地上であなたの栄光を表しました。天で神の栄光が現れるというのではなくて地上でなんですよね。地上で、2000年前本当にエルサレムの郊外でイエス・キリストは十字架におかかりになって、 墓に納められましたけれども、そこから復活なさって地上でその栄光を表されたのであります。遠い、ね、何億光年もう先のところでイエス様が輝いたといっても、まあ私たちにはなかなか届きませんけれどもね。そうではなくて、本当に私たちが生きているこの地上でイエス・キリストが救い主の御業を実現なさって、神の栄光そのものを、神が神たることを表されたのであります。それで私たちも天じゃなくて地上で、私たちが今生きているここでその御業を成し遂げてくださったんだから、それは確実だ、この地上でイエス様は確かに復活なさったんだから、それは確実だ、地上に立っている弟子たちに復活なさった体をお見せになって、私は復活したぞと示されたんだから、それは本当だ。2000年前っていう時間の隔たりはありますけれども、同じ地上でイエス様はなさったんだからとこう思うのであります。イエス様も生きていたこの地上に、今も私たちは生きてんだな、それも永遠の命に生かされて生きてるんだなということをぜひ覚えて喜んでいただきたいと思うのであります。で、5節、父よ今見前で私に栄光を与えてください、世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。これはすごい御言葉ですね。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。これヨハネ福音書の始まり一章のところを見ると、この意味が少しわかると思いますね。一章の一節二節三節を見ますとこう書かれております。ヨハネ福音書の一章一節ですが、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉というのは御子のことですからね。この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。万物は言葉によってなったんだ、これ御子を通して万物は作られたんだということなんです。で、御子を通さずに作られたものは何一つないとこういうふうに教えてるわけなんです。で、万物を作るときに具体的にどう働いたんですか、それは分かりませんけれども、御子を通して万物は作られた、その御子がもう一度私たちを救うために、人が神の似姿を持つ者として、一度は失敗しましたけれども、私たちは罪人であってその命を失ったものでありますけれども、もう一度この御子によって永遠の命に預かる、御子によって神のもとへ立ち返ると、このことが起こるわけであります。で、このイエス・キリストなしにはそれはもう起こらないんですよね。万物が創造なさるときに御子は働いた、その後は私たちが再び神のもとへ立ち返るために御子がその栄光を表されたのであります。まあ、本当にイエス様がおいでになったというのはただ2000年前突然起こったことではなくて、 天地が作られる前に輝いていたの栄光が、神様がお考えになっていたその栄光が、天地を作りになって命に満ち満ちたものとするという神様の栄光が2000年前に実現したので、お考えになっていたことがイエス様によって成し遂げられたのであります。そうやって御子が永遠の昔から持っていらっしゃった栄光が十字架の上であの出来事として世界中に輝いたというのであります。で、それが本当の輝きだと思ってちゃんとキャッチできるかどうかですよね。そのために教会は福音を宣教し、そのためにイエス・キリストを述べ伝えているのであります。しっかりとこのイエス・キリストの栄光、命そのものを受け取っていただきたいと思うのであります。そのことのためにイエス・キリストは最後に天を仰いで祈っていらっしゃるのであります。この祈りが全ての方たちのうちに、特に御言葉を聞く方たちのうちに実現することを心から願っております。